朝日新聞ポッドキャスト。
皆さんこんにちは、朝日新聞の秋山紀子です。今日も NPO の女性リーダーに来ていただいてますよ。最近の国会で非常に問題になっていたことにも、深く関わっていらっしゃいます。それではお名前お願いします。
はい、はじめまして、認定 NPO 法人難民支援協会で代表理事をしています石川絵里と申します。よろしくお願いします。
石川さんは代表理事でいらっしゃるとともに設立メンバーでもいらっしゃるんですよね。
はい、
はい。難民支援協会っていうのはもう日本の中でも、難民を、その名の通り支援を助ける、もう NPO としては代表的な NPO ですけれども、なかなかね、日本人にとってその難民っていうとこうちょっと遠い、自分には関係ないって思ってしまう人も多いんじゃないかなと思うんですが、ちょっとそこら辺の話も詳しく聞いていければというふうに思います。そもそもでも石川さんはなんで難民支援協会を設立されることになったんですか？
はい、99年に設立しました。でその頃はちょうど少し前からですね、日本に逃れてきて、助けを求める難民の人たちが100人を超えていて、
年間
ですね、はい、今から考えるとずいぶんまだ少ない数だったんですけれども、それでもやっぱ2桁から3桁になって、はい、でそれでも彼らが認定されずに生活も困難で苦しい思いをしていたということを、初代代表の言葉を借りると、見るに見かねて人として見過ごせない、何かこう立ち上げ支援ができないかということで設立に至りました。
それまで石川さんは何をされてたんですか？
はい、98年ぐらいからですね、の年末から話が出ていたんですが、私その頃はまだ学生をしておりまして、学生しながら外国人の支援ですとか団体に関わっていたんですけれども、やはりあとアムネスティインターナショナルという人権の、団体ですね、でボランティアをしてました。でそこに多くの難民の人たちが相談に来ていたんですね。でただ結構支援団体もそれぞれの専門性に特化していて、例えば弁護士さんは法律相談をする、でシェルター提供する団体もある、ただそういう団体間にも距離があって、総合的に対応する団体がなくって、私たちがじゃあそういうふうに生活面法律面をですね包括する形で支援ができないかということで団体を立ち上げることになりました。
そうすると石川さんは最初から特に就職もしないでこの難民支援協会の仕事を一本やり？
ですね、一応就職はしたんですけれども、そうですね、まだその当時ですね、99年って、NPO 法も98年に通ったばっかり で、だから NPO ってフルタイムでお給料をもらって仕事をするっていうイメージがほとんどない時代だったんですね。なので、就職はして、でそこでお給料をもらいながら、土日とかアフター5にボランティアみたいな形で、支援に関わるということを当初は始めていました。ただ難民の人を支援するっていうのはやっぱりお役所が空いていったり病院に付き添ったりっていうことも入ってきて、それってやっぱり平日昼までないとできないんですよね。ですので、2年後にはですね、2001年からはスタッフとなって今に至るという形です。
なるほど、はい、もうだから今はその難民支援協会のお仕事、はい、一筋ということですよね。はい、今だいたいその団体の規模っていうのは年間予算とかでいうとどのぐらいなんですか？
そうですね、私たち6月末に期が終わるとか年度末なんですけれども、今年度は、2億円弱 の収入がある見込みです。でほとんどがですね、6割以上が寄付で成り立ってまして、本当にこう多くの方がですね、月々3000円ですとか5000円くださるっていう方が1000人以上いらっしゃって、そういう方に支えていただいているというところが一番中心的な組織かなと思ってます。
なるほど、そうやって多くの人 の、お金に支えられているという話ですけど、一方でですね、やっぱなかなか日本人にとっては、島国だということもあるのかもしれませんが、難民っていう言葉がピンとこない。そもそも、私も含めて難民って何なのっていうところからちょっと始めたいと思うんですが、難民って、
はいはい、一言で言うと命の危険を感じて逃げてきたっていう人たち、
海外から逃げてきた人、
はい、で例えば独裁政権に 対抗してデモに参加した、今のミャンマーなんかまさにそうですよね。でそういう人たちがこう夜中探しに来て連れ去られたり、あの銃撃戦で発砲されたりっていうことがありますけれども、そうやって命に関わる人たちがいる、もしくはあの宗教がですね自由に信仰ができない国にいらっしゃったりとか、あの性的マイノリティ LGBT の方々でそういったことが認められないという国から逃れてくる方もいらっしゃいます。
あの先ほどね、その99年ぐらいでその年間100年になったということですけど、そうすると今大体その日本に逃れていらっしゃる方って年間にどのぐらいいらっしゃるんですか？
はい、あのコロナ禍で非常に減ってしまったんですが、はい、昨年が約3000人ですね、はい、コロナ禍前の2019年は1万人近い方が、
そんなにっていうふうに多分は、はい、まあ、多くの人が驚くと思うんですけど、じゃあ日本にも難民の方っていうのはいらっしゃるわけですね。
そうですね、あの古い話ですと、あのデパートの地下にモロゾフってあると思うんですが、はい、あのモロゾフさんはそうなんです、うん、あのロシア革命を逃れて、
ロシア革命はまた古いですね、
また古いです、すいません、あの日本に逃れてきて神戸に滞在中に、始めたお菓子屋さんがルーツなんですね。
そうなんですか、は
い、ですのでなんかずっと何でしょう、日本と難民が縁がなかったというとそうではなくって、であと非常にあの大きな規模で受け入れられたのは1970年代ですね。
インドシナ難民、
はい、インドシナ難民の受け入れで、
ベトナム戦争のね、は
い、そう言って内戦から逃れてくる人、あの日本近海にもこうボートで逃れてきた人たちいらっしゃいましたけれども、そういった方々はあの1万人以上になります。で個別に先ほど申し上げたようにこう日本に直接、逃れてきて、まあ、助けてほしいということで難民として、申請される方というのは、コロナ禍前は毎年1万人いらっしゃってということで、合計するとやっぱり3万人以上は日本に滞在していらっしゃるということができるかなと思います。
なるほどね、
はい、
そうすると知らないうちにすれ違ってるかもしれない。
そうですね、はい、でレストランに行ったら実はこのエスニックレストランは難民の人がやっていたということもあると思います、う
ん、なるほど、はい、今それでその、まあ、1万人とかっていう3万人なんてお話がありましたけど、そもそも難民としてそのあの日本にやってきたら、まあ、認定されなければいけないわけですよね、そのオフィシャルに、
はいはい、
その日本のそのオフィシャルな難民として認定される割合っていうのはどのぐらいなんですか？
大変低くてですね、一昨年は 0.4%、 昨年は 0.5% で、一昨年44人、昨年も47人っていう難民認定数でした、
はい、これはその国際的に見てどのぐらいって言えるんでしょうか？
すごく低いですね。であまりに低いので、なんかあなた桁間違ってんじゃないかと言われたりとか、うんうん、信じられないからもう一回言ってほしいとか、まあ、あまりにこう難民支援をしている海外の方はよくご存知で、ああ知ってる日本少ないんだよねと言われたりするくらいです。で G7 の国と比べると、まあ、幅はあるんですが、カナダの 55% が一番高いんですね、うんうん、でイタリアの 10% が低いですけども、それでも日本の 0.4% というのはもうダントツに低い、はい、でトランプ政権下のアメリカはでもですね 30% の方が認められてましたので、まあ、約3人に1人が認められるという状況の中で、日本の 0.4% は非常に低いと言えると思います。
なんか今聞いてるとなんか桁が違って、
はい、
桁外れに低い。
そうですね、
ですよね、
桁外れに低いと言えると思います。
そういう国は国際的に見ても非常に珍しい。
そうですね、韓国も最近下がってしまった部分はあるんですが、やはり G7 で比べるともうダントツに低いというのが日本だと思います。
なるほど。なんで、まあ、これをそんなに低いんですかって、もう石川さんに行くのもあれですけど、うん、なんでそんなに低いんですか？
そうですね、やはりこう難民を受け入れるっていうようなこう包括的な難民の政策っていうのがないかなというふうに思ってますし、やはり法務省の、まあ、入管庁の出入国管理っていう中に難民保護の実務が置かれているので、まあ、難民を管理する、保護していこうというよりは管理する視点が強い。でその中で、まあ、誰が難民かっていう定義がすごく狭かったり、審査基準とか手続き基準がどれをとってもすごく厳しいんですね。で例えば難民の定義っていうのが国際基準と違って狭められているってことも。
あ、そうなんですか。
そうなんです。国際基準ではその、まあ、生命身体の危機に加えてですね、日本は生命身体の危機のみと基本的にしているんですが、はい、それに加えてあの深刻な人権侵害だったり差別っていうのをこう難民の定義の中に入れているんですが、日本はその 後者の2つは入っていないんですね。であとはやはり審査の中でも、例えば自分が、きっちり言うことができるか不安だから弁護士さんに代理人に来てほしいというものが認められなかったりですとか、はいはい、で審査がですね録音されていない、録画されていないっていうのも諸外国と比べて厳しいところですね。
なるほど。この国会でね、非常にその難民関係の法律、入管法が非常に取り沙汰されて、結局のところこの国会では見送られましたけれども、はい、入管法も非常に難民に関係する法律なわけですよね。これは石川さんたちも相当いろいろ活動なさっていたと思いますけれども、石川さんたちから見てこの入管法というのは、何が問題なんでしょうか。
はい、難民申請がですね、1回目申請してダメだと、もう2回目3回目とせざるを得ないという方いらっしゃるんですが、
これね、はい、素朴な疑問なんですけど、1回目にダメでも2回目3回目って認められるっていうことはあるんですか。
あるんです。
それもまたなんかちょっと不思議な感じなんですけど、
はい、うん、そうなんですね。で裁判を経て裁判で認定されたので、認定されその後認定されるっていう方もいらっしゃいますし、裁判の判決を経て認定されるという方もいらっしゃいますし、あとやはり去年の難民申請の、平均審査期間が、52ヶ月、はい、4年4ヶ月
そんなにかかるんだ。
そうなんです。かなり伸びました。去年は私たちもちょっと驚いてるぐらい伸びているんですけれども、
そうするとその間、はい、皆さんどうやって生活してるんですか。
それが大変課題でですね、うん、そのあたりがこう包括的にですね、セーフティーネットがあるというわけでは全くなくて、入国直後にホームレスになってしまうという方がいらっしゃったり、手続きと手続きの合間でですね、家がない、食べるものも非常に苦しい、働いてもいけない、国民健康保険にも加入できないという状況になってしまうという方もいらっしゃいます。
なるほど、はい、ちょっとそこら辺も、本当に問題はあるんだけど、ちょっととりあえず入管法のことから話を伺うことにして、はい、そうやってその難民申請を2回3回とっていうところでしたよね。はい、
はい、でそうなんです、2回目で認定されたという方もいらっしゃいますし、3回目を申請している間に、ちょっとややこしいんですが裁判も同時に進行していて、裁判の方で認定されたという方もいらっしゃいます。ですが、そういう3回目になったらですね、送還を可能にしたいというのが政府の方の入管法の法案だったんですね。
今度の入管法の改正で、はい、難民申請を3回目の時に申請中なのに、強制送還することが可能になる。
はい、
なるほど。これ なんでそんなことを、そのただでさえ認定率が低い日本なのにさらに低く なっちゃうような感じがするんですけれども。
そうですね、はい、政府としては、一度不認定にしたらですね、はい、同じ結果が推測されるというところだと思うんですけれども、はい、であと、そうやって、難民申請をしたら、送還されないという、今法律になっているので、はい、そこを変えないと帰れないという人が、乱用する恐れがあるということだったんですが、乱用に対応する必要は分かるんですけれども、そもそも難民がこれだけ厳しいので、はい、難民認定制度が改善してほしいという思いがあって、そちらを先行させていただきたいという思いはあったんですが、政府としてはまず3回目にダメだったら送還しますという条項が入ってきた、はいはい、でそこがですね、非常に私たちも危機感を持って、懸念を表明していたというところですね。
なるほど。そうすると、今回ね、反対運動なんかも盛り上がってましたし、それでとりあえずその、法案見送りということになりましたけれども、その大きなきっかけとなったことの一つが、スリランカから来ていた女性が、入管施設で亡くなるという、非常に痛ましい、事故がありましたよね。事件というか事故がありましたよね。でも彼女は難民ではなかったわけですよね。
そうですね、一般論になってしまうんですが、やっぱりそもそも難民か難民じゃないかって、はい、私もさっき言ったように定義から審査基準から手続き基準から満たした上でないといけないと思っているので、はい、なかなか難民かだったかどうかって簡単には言えないかなとは思っているんですね。ではい、
でそのやっぱり入管施設っていうのは、彼女の事件だけじゃなくてこれまでにも、いろんな問題が起きているわけですよね。
はい、
例えばどんなことが。
そうですね、非常にこう 毎年1名以上ですね、収容施設の中で命を落とすという方がいらっしゃって、で餓死された方ですとか、まあ、素人目にもこうそこで医療につながらなかったんだろうかと、緊急医療が施されなかったんだろうかというような方もいらっしゃって、収容施設の中の状況というのも非常に懸念されます。ただそもそも、まあ、人の身柄を拘束するというところなので、やっぱり適正な手続きを経て収容というものがあるべきだと思っていて、収容するっていうそのこと自体に課題があるというふうに思っているんですね。で収容は無期限になってまして、はい、
無期限、
まあ、無期限です。5年以上とか6年以上で、今長い方で8年以上という方がいらっしゃると聞いています。
でもだって、ね、命からがら、まあ、日本に逃れてきて、
はい、
それで日本でその入管施設に入れられてしまって、でその期限もなくて、じゃあいつ出られるかも分からなくて、自由を奪われてしまうわけですよね。
はい、そこが本当に本人のこう精神的にも追い詰めてしまうっていうところがありまして、やっぱいつ出られるか分からないっていうことが、こう人をこれだけ追い詰めてしまうんだということも実感しますし、やはり以前はまあ1年ぐらい収容されると放免される、まあ、それも仮放免という形で生活支援とかにはつながらないんですが、それでもですね1年ぐらいだとこう放免されるっていうような実務があったんですけども、2018年にですね送還の見込みが立たなくても、よほど具合が悪くない限り収容継続するで送還に努めるっていう、内部指令が出まして、でそれによって一層こう収容が長期化していくということになったんですね。でこれで本当に2年以上収容されるですとか3年以上収容されるという方が珍しく亡くなってしまったということがあります。ただコロナ禍でさすがに、収容をこうでの中で施設の中で3密を作るのは良くないということもあって、仮放免していきましょう、放免していきましょうっていう流れはあったんですけれども、じゃあ誰を放免するのか、どういう条件で放免するのかっていうのがこう収容施設の内部で決められているので外に見えないですし、
なかなか決まったルールみたいなのが透明化、はい、
そうですね、
されてない、
はい、うん、はい、透明性がないと、開かれてないという中で収容される人、放免される人というのが決まってきたというところかと思ってます。
朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。
なるほど。そうするとですね、まあ、入管法、まあ、この国会はまあ見送りということになりましたけれども、まあ、その次の国会なんかでもきっとまあ国会にかかると思います。そうすると難民支援協会、石川さんたちの立場からするとかお考えからすると、まあ、どういうふうなものにしていったらいいというふうに考えていらっしゃいますか。
はい、でまずはやはり難民をですねきっちり保護できるような、まあ、包括的な難民保護を目的とした法改正が別途必要ではないかというふうに思っています。でまた収容自体もですねやっぱ無期限に収容されるとか、まあ、人の身柄を収容する際に現在は入管の内部だけで手続きがされているんですね。でそこを改善していく、で定期的にこの人は収容を継続する必要があるのかっていうのを見直す、そういった適正に収容を行っていくという見直しが必要ではないかというふうに思ってます。
なるほど。まあ、そんなふうなその方向でその入管法改正っていうのをぜひ盛り込んでほしい、はい、ということなわけですね。はい、まあ、それでさっきねそのモロゾフさんなんか話も出ましたけれども、まあ、日本の中ではもう私たちはなかなか気づくことはないけれども、その難民として日本にやってきて、で今幸せにその普通に日本で暮らしてらっしゃる方もいらっしゃるわけですよね。
はい、
例えばそういう方たちにはどんな方がいらっしゃるんでしょうか。ちょっと具体的な、例えばどんな国から来て、はい、今こんなこと生活をしてます、こんな仕事をしてますみたいな例があったらちょっと教えていただければと思うんですけれども。
はい、はい、ありがとうございます。いつもエチオピアの女性をよくご紹介させていただくんですが、エチオピアで野党の活動をしていたんですね。でそれを理由にして2回逮捕されて、刑務所で拷問もされたと。
はい、
で刑務所から出された時にとにかくもう あの国の外に逃れた方がいいということで家族から説得をされて、でたまたまビザが出たのが日本だったそうです。
たまたま、
たまたまだそうです、はい、であの短期、日本に短期滞在できるビザが出て、はい、でエチオピア出国する時もですね、まあ、野党の証明書なんかをいろいろ持っていたら空港で、まあ、空港というのは基本的に政府が管轄していて、はい、でそこでこれは何だって言われたら、出国すらできないというので、はい、布のカバンの表と裏をですね、まあ、裏から切って、はい、でそこに自分のこう証明書を全部隠して、はい、もう一回縫い付けて、はい、それで書類持ち出して、はい、成田空港に来て難民申請したという方です、
は
い、
彼女は、来日された時においくつぐらいだったんですか。
ですね、30前ぐらいだったかと、30前後ぐらいだったと思います、はい、でその方がですね難民申請されて、で、ですね、あの難民申請されたんですが空港で収容されてしまいまして、でそのままですね収容が1年近く続きます、はい、で1年近く続いて、
それはさっき言ってたような入管施設、
そうですね、入管の収容施設で、はい、収容されて、放免1回されるんですね。1回放免されたんですがすぐにまた難民不認定の決定が出まして、はい、もう1回収容施設に戻され、そして空港に連れてかれて送還されそうになるということがありました。でなんとかですね彼女も抵抗し、弁護士さんも手続きをして、収容送還自体は止まったということがあったんですけれども、はい、結局彼女はその手続きを進めて裁判、東京地裁でですね難民認定をされたという方ですね。でそこまでに4年以上かかって難民認定されまして、
その間生活はどうしてたんですか。
そうなんです、裁判で、認定されるまでは、働いてもいけない、国民健康保険にも、加入できないという仮放免、うちうち
病気にもなれない、
そうですね、病気にかかると、まあ、本当に 100% かそれ以上のお金がかかったので本当に気をつけてらっしゃったと思います。でそうやって何とか難民認定をされて、で生活は政府からの支援金などがその方には出ていたということではなかったかと思うんですが、はい、その後はですね今日本国籍を取られて、そうですね、洋服のお店で働いていらっしゃって、お子さんもいらっしゃって今、
そうなんですか、結婚された
で、そうですね、今は幸せっていうふうにおっしゃるんですけども、やっぱ認定されてからもですねもう一回収容されたらどうしよう、送還されたらどうしようというので一時難聴になってしまったぐらいですね、
心配で、
そうなんです、体調も崩されてっていうのを聞いてました。はい、
なるほど。そのやっぱ認定された後もやっぱそういう不安、やっぱまあ過去のこうなんか PTSD 的な感じで思い出したりして不安にこうなってしまったりするなんていうことがあるんですかね。
そうですね、なかなか故郷で拷問を受けたりとか、拷問を受けてる人に身近に接したりとか、家族が本当に身近なところで殺されたとか、心にですね本当に傷を負って、でお医者さんからですねこの人はもう心から血が流れてる状況だからっていうふうに言われた方もいらっしゃるくらいなんですね。で難民の人たちってやっぱすごく最悪の人生、最悪の経験をして、またからがそれが故に難民になって日本に逃れているってことを、まあ、常々意識しないといけないなと思ってます。
やっぱりねそういう人たちにとって難民支援協会のような NPO はすごく、まあ、本当にいろんな意味で支えになっていると思うんですけれども、一方でやっぱりその生活していくためにはもう働いていかなくちゃいけないわけだし、その働くっていうのはお金を得るだけじゃなくて、その例えば働く喜びとかその人間の誇りとかいろんな意味で大事なことだと思うんですけれども、その日本の企業の中にはねそういう難民の雇用なんかについて、まあ、こう積極的というか、進めていこうなんていうする動きなんていうのもあったりするんでしょうか。
そうですね、難民雇用ということで本当に積極的に会社として取り組んでいらっしゃるのはまずユニクロさんですよね。なるほど、はい、本当に全世界的に取り組んでいらっしゃって、先日もお話聞いたらもうアメリカでは何人、フランスでは何人採用されていてということで、グローバルに取り組んでいらっしゃるんだなと思いますし、日本でもやっていらっしゃいます。であとは本当にまだ大きな会社ではないですけれども、こうパソコンのリサイクルの仕事をしながらこう難民雇用を作っていくですとか、その他も企業さんが、海外に展開するためにですねグローバル人材が欲しいと、ですので、まあ、難民の人も積極的に雇用して、まあ、一緒に働いていきたいっていうような企業さんもあったりして、そういうこう何ですかね、社員になっていくっていうような過程って本当にこう難民として存在するんじゃなくて、もう同じ社内だし同じ仲間だし、で難民じゃなくてやっぱなんとかさんっていう名前がある人として会社の中に入っていくっていう過程を見ていくと本当にいいなと思って、私たちも、はい、嬉しくなることもあります。
そうですよね。そのかわいそうだから雇用するとかではなくて、まあ、その難民の人ですか、当然外国語ができるわけだし、まあ、いろんなその修羅場もくぐっているでしょうから、まあ、あのそれなりの、ね、いろいろ人格的にもすごいと思うんですけれども、まあ、そういった経験をその買ってその人材として登用するっていうふうに、入社してもらって活躍してもらうっていう、そういう考えで、ね、その会社でも働けるといいですよね。
そうですね、うん、まあ、活躍っていうのもありますし、本当に社員として一緒に働いていくっていうことが、やっぱり私たちが難民を受け入れましょうってこうお題目のように言うことよりは、よっぽどなんかこう一人一人がこう受け入れられていく実践なんだなというふうにいつも思って見ています。
なるほど。ただ一方でね、その、まあ、今コロナで、まあ、いろんな海外との、その往来が制限されてますけど、まあ、先ほどもそのコロナで海外から人が来ないのでっていう話がありましたけれども、そうすると、まあ、難民の方も必然に日本に来ることは少ないわけで、じゃあ今難民支援協会って、その素朴な疑問なんですけど、普段どういった活動をされてるんですか？
はい、コロナ禍前に来日されて、で先ほど申し上げましたように、日本政府の審査期間が、審査の時間ですね、4年4ヶ月かかりますので、結果を待っているっていう方々は本当に多くいらっしゃいます。でそういう、審査の結果を待っているという方々に支援をしていて、まあ、具体的にはコロナ禍前と後で本当に悪い意味で状況が変わらないという方もいらっしゃるんですね。コロナ禍前から難民として認定されず、仮放免という状況で働くことも健康保険もなかったっていうような方は、はい、ずっと困窮している状況にありますし、まあ、その審査手続きが進む過程で、そういう何ですかね、就労許可を失ってしまった人とか、まあ、コロナ禍でさらに頼る先もなくなってしまったとか、まあ、友人の家にいさせてもらったんだけど、友人がコロナで失業しても家を維持することができないですとか、助けてくれていた教会とかモスクなどがコロナで閉鎖されてしまって支援を求めることができないとか、そういうさまざまな相談が来ていまして、まあ、生活面での支援だったり、法的手続きに関する支援だったり、あとはやはり失業ですとか転職の相談も多く来ているところでして、そういったものをですね、一人一人のこう相談を受けながら支援につなげていっているというような状況ですね。
なるほど、はい。まあ、冒頭にも申し上げましたように、なかなか我々その難民っていうと、まあ、自分には関係ない話、まあ、遠い話って思ってしまいがちなんですけれども、その普段の暮らしで何か、じゃあ今日話を聞いて何かしたい、なんか自分にもできることがないかっていうふうに思った場合、どういったことをすればいいんでしょう？
そうですね、やっぱり知ること、知らせていっていただくことというのがすごく大切だと思ってるんですね。で遠い国で起きているこう自分の切り離された世界の話ではなくて、はい、まさにこの地続きの日本で起きている私たちの社会の中にある問題だというふうに考えてます。で入管法改正に関連してツイッターのキャンペーンをしまして、はい、でハッシュタグをつけて難民の送還ではなく保護をというキャンペーンをしまして、はい、で2万4000人以上の方に、うん、方というか、まあ2万4000人以上にいいねをいただいて、はい、8500回以上リツイートをしていただいたんですね。でやっぱり多くの人が関心を示して、まあ、アクションをしてくださった。でその中にはやっぱこれは彼らの問題じゃなくて私たちの問題だと思うというような声もあって、すごく励まされました。で難民の人たちは私たちだけがつながってるんじゃなくて、もう地域社会の中で、例えばさっき言ったように社員としてだったり、小学校に行っていたり、さまざまな形で地域とつながっていて、でちょっと前ですけども一緒に居酒屋でバイトしてるんですけど、彼故郷に帰れないみたいなんですって言って、学生さんがですね、難民を申請を希望する方の相談に一緒に来てくださったことなんかもあったりしたんですよね。でそうやってもう社会の中で関わっているっていう人たちもいる中で、やっぱりまあ自分が彼らだったらっていうのをまず想像してみていただきたいですし、関心のスイッチを押していただいて、まあ、ツイッターを何かフォローするとか、イベントに参加してみるとか、あと新聞を読む、あと本や今漫画もありますし、絵本も難民のありますんで、そういうのも読んでみたり、あと難民の故郷の料理を作ってみるとか。
難民の故郷の料理、
そうなんです、彼ら の故郷の料理を教えてもらって、私たちも一冊の本にしていまして、海を渡った故郷の味 ていう、はい、Kindle でも買えますし、はい、本にもなってるのでぜひ。で、私たちのウェブサイトに無料のレシピも少し載せてますので、うん、きゅうりとニンニクとヨーグルトとお水で、クルド風サラダになるとか、ヨーグルトをサラダで食べるんですよね、はい、きゅうり入れてニンニク入れて、はいはい、そういうのもぜひ取り組んでみていただけたらと思います、はい、でもちろん寄付も大切な支援の一歩ですので、まあ、支援の輪にいろいろな形で加わっていただきたいなと思ってます、
は
い、
なるほど、
はい、
まあ、これが最後の質問になりますけど、じゃあ石川さん、こう日本がどういう社会になったらいいというふうにお考えですか？
はい、そうですね、本当に難民の人たちってこう一人一人が違っていて、で私は彼らとこう教えることによって、まあ、支援を通じてですけれども、本当にこう日本の中にこれだけの多様性があるのか、一人一人も多様だし、彼らのこう持ってる背景とかもすごく多様でっていうところを知ることができました。ただやっぱりこう日本社会で知られていないっていうことだったり、こう制度の壁にすごく苦しんでいるところがあって、うん、そこをやっぱりぜひ一緒に知ってもらって、一緒に考えてもらうっていう人がより増えるといいなと思ってます、
はい、ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、
はい、ここで石川さんからお知らせがあります。
はい、ありがとうございます。先ほどぜひ知って一緒に考えてほしいというふうに申し上げましたが、その知るための、2つご紹介させていただきます。6月20日は、世界難民の日になります。この日に私たちは、事務所から中継をしまして、
6月20日はなんで世界難民の日？
すみません、ちょっとすぐ思い出せないんですが、難民に関わる、アフリカの条約ができた日だったのではないかと、はい、
ぜひそこもウェブサイトに、
はい、すみません、載せておいてください、ね、載せておきます、申し訳ありません、はいはい、でこちらで、事務所からですね、支援の現場をご紹介する、イベントをしますので、YouTube、Facebook からぜひご参加いただければと思います。もう一つは、日本のこう複雑さをですね伝えていくという、日本複雑機構というウェブマガジンですねを、発行しておりまして、6月15日に新しい記事が、出る予定です。ぜひこちらもお読みいただければと思います。
はい、今日はどうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
この日本複雑機構ってですね、非常によくて、私なんかも記事のネタ元にしたことがあったりします。というわけで、本当に難民遠い話のようで遠い話じゃないということを皆さんもぜひ、考えていただければと思います。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の秋山紀子がお送りしました。また聞いてくださいね。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahipodcast、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。